そんない美術の時間。はい、やっていきましょう。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。今月のテーマは中国美術です。ですね、先日すごく重要なことに気がつきまして、今月4月の木曜日って5回あるんですね。全然知らないで普通に全4回でこの中国美術組んでいました。まあこれからもね、5回あるっていうことはあると思うのですが、基本的には全4回でお届けしたいなと思っています。そして中日になります、来週の木曜日4月15日の配信を今のところお休みしようか別のことしようかは悩んでいます。またお知らせいたしますので、その時はよろしくお願いします。さて、今回は中国美術2回目ですね。前回は中国の美の捉え方、美しいとは何かということをお話ししていきました。前回お話ししていなかったんですが、ちょっと中国美術について前提としてね、中国人って一括りに言えないなっていうところはすごく調べて改めて思いました。もちろん日本人もね、日本人って一括りに言われると、いや俺はちょっと違うんだぜ、ちょっとアバンギャルドだぜっていう人も絶対いるじゃないですか。でね、やっぱり歴史を見てみても、その時代時代によっても違うし、中国美術って一括りに言えないところもすごくあるなと思っています。で、民族もすごい入れ替わったりとかしていて、変化の多い国でしたし、やっぱり美術という焦点で、フォーカスして歴史を見ていくと、どうしても貴族的な人たちの話に偏りがちだなと思っているので、まあ、中国が全部これだっていう感覚よりも、まあ、こんな世界もあるんだなぐらいで受け入れていただけたらいいなと思っています。それでは、早速本編に入っていきましょう。さて、今回のテーマは中国美術のヒエラルキーです。中国において、まあ、どういうものに価値を見出していたのかっていうことをお話ししていこうかなと思います。ちなみに西洋美術、このね、そんな美術の時間では西洋美術史を取り上げる割合が多かったのですが、西洋美術におけるヒエラルキーというのを一回おさらいしてみます。西洋美術では基本的には大きいものの方が価値があるという考え方です。まあ、建築とか、その建築に付随する壁画、そしてその次に絵画が来て、でその次に工芸が来るというような、大きいもの、物理的にでかいものの方が価値があるよっていう、まあなんでしょうね、分かりやすいといえば分かりやすい価値基準なんですよ。だけど、日本とか東洋美術というのは、そうではない、もっと抽象的な表現というところに価値を見出してきました。そして特に中国というのは書道、書というものにめちゃめちゃ価値を置いていたんですね。さあ、それが何なのか、なぜなのかということを紐解いていきます。結論から言うと、書道とその他という時代が続いていましたね。書道がすごい価値が高くて、その他の工芸とか絵画っていうのはその他のものとして分類されていきました。これが何でか、そもそも何に価値を置いていたのかという話からしていきます。作品、中国の作品とか、そういう作品から受け取る印象っていうのはすごくね、前回もお話ししたけれども、プライドの塊なんですよ。もう国家っていうものを象徴するものだから。で、そのプライドの塊で、かなりね、水準の高い技術というのを織りなしている反面、親しみとか色気のような隙のあるものっていうものはほとんど感じられない、感じさせないっていうところが、まあ、魅力としてあるのではないでしょうか。そういう親しみとか色気よりも何を重んじていたかというと、神秘性ですよね。もうとても下界のものとは思えないような、もう神的なものというものにめちゃめちゃ価値を置いていました。で、まあ、これがね、 まあ、日本人の私からするとちょっとね、もうちょっと親しみのあるなんか素材感を感じさせるような素朴的なものが私は好みなんですっていう感覚なんですよ。そういう方も一定数いらっしゃると思います。だけれども、この中国のめちゃめちゃ高い技術っていうのがなかったとしたら、例えば中国の絹織物とか陶磁器のクオリティがめちゃめちゃ高かったからこそ、その他国のね、文化的発展、その中国の古代の陶磁器とかっていうものに影響を与えられて、自分たちの自国のね、文化の発展につながっていったかもしれないし、この最高級の技術がなかったら、めちゃめちゃ長いシルクロードみたいな交易路を作ってでもこれが欲しいって思わせられなかったかもしれない。それぐらい貴重なものだった。中国にとってこの文化の形成っていうのはすごく大事なものだったっていうところが、一方であるかなと思います。中国の考え方一つとしては、まあ、孟子が唱えた、宇宙を構成する3つの要素、これが天地人というのがあります。天国の天と地面の地、そして人、天の与える好機も土地の有利な条件には及ばず、そして土地の有利な条件も民心の和合、人々が集まって協力してチームでやるっていうことには及ばないよという言葉なんですけれども、まあ、そういうところから察せられるのは、もう自然にも屈しない、もう大自然の災害とかにももう抵抗する人知のせめぎ合いというのをずっとしてきたんだよっていうのが、この中国のね、歴史における性格ではないかなと思っています。そういうところから、まあ、文化というのが形成されていったっていうことですね。だから実際に中国の名だたる山山頂には、もう山頂に至るまでちゃんと石段がね作られているし、もう至るところに石碑とか、その中に碑文が書いてあったりとかしているんですね。この自然の景観に人工物を織りなす、そうすることによって人ってめちゃめちゃ強い存在なんだよっていうところをね、その人工的な価値っていうものにめちゃめちゃ重きを置いていたというのが、まあ、性格としてあるのではないでしょうか。なのでね、それが基盤で文化を作っていくので、陶磁器とかを見ても、いやこれとても土から作ったとは思えませんみたいな、そういうね、とても素材感なんて感じさせませんっていうような、すごく人工的なもの、人の手で作ったんだっていうところが、まあ、中国のね、もともと好まれていた工芸品とかで見られるかなと思います。作品のシルエットとか、今言った質感とか、あとは装飾というのが、まあ、そういうね、天地人に現れているような、自然にも屈しない人工的なものっていうような価値観に現れているかなと思います。こういう超絶技巧を作る裏側のマインドって言いますか、そういうところがあるかなと。まあ、そういうマインドが時々やりすぎちゃうと、まあ、金魚とか盆栽ならまだね、いいと思うんですけど、まあ、天足とかね、あとは最近でも中国とか韓国発祥のなんかカメラ補正アプリとかなんかありますよね。なんかそういう方面に行っているんじゃないかなという感じです。さあ、そういう、中国の、価値基準、価値観というものがありました。そこから考えて、じゃあなぜ、立ち返りますと、なぜ書に価値があるのかというところを、考えていきましょう。前回もお話ししましたが、中国にもともと美術という言葉はありませんでした。まあ、美という言葉はあったんだけれども、美術という言葉はなかった。その代わりに使われていたのが、例えば芸とか工とか、そういう熟練を要する技術というのが芸とか工とか、そういう言葉を使っていました。まあ、この芸とかの中にも様々な区別があったんですね。例えば君主たるべき人が学ぶべき芸、学ぶべき技というのを陸芸というふうにくくられていました。 これが国のトップクラスの人が学ぶべき技術というのが6個あるよっていうことですね。その6個というのは礼、楽、衣、語、書、数です。ね、ラジオだと全然意味が分かんないんですけど、礼、道徳教育で、楽、音楽、そして弓矢、馬車、そして書、書は書道、文字ですね。で、数は算数の数です。で、この、道徳を学んで音楽をたしなんで弓と馬車をやって文字を書いて算数を学ぶっていうのが君主たるべき人が学ぶべき技術、技、それを陸芸と言います。で、この陸芸の中に唯一現在の美術という言葉が示しているのは書だけなんです。それ以外の、例えば今美術、私たちが美術っていう言葉を言われた時に思い浮かべるような絵画とかクラフト工芸とかね、あとは建築なんていうようなところは、すべてその下のものがするべきものっていう価値観だったんです。古代の中国では文字を扱うというのは限られた人だけのものだったんですね。で、しかもそれ扱わなきゃいけないのはもう超難関な漢字ですよ。もう私本当に漢字が今でも苦手なんですけど、その超難関の漢字を読み解いて書けるっていうのはもう本当に限られた人だけだった。もともと神のお告げを記録する神聖な記号として漢字というのは発展してきました。だから身なりに他人に教えるものではなかったんですね。ね、私も庶民なのでね、漢字が読めない書けないはご了承ください。はい、そういって選ばれし者が書道とか道徳とかっていう技術を高めていく、そして一般の人たちが工芸とか建築とか肉体労働を強いるような、その上で身につけられる技術というものを、そうやって区別をされていきました。選ばれし者は書道とかすごくね、抽象的な技術というところに焦点を置いていたんですね。なので中国人っていうのはこの人工的であること、そして抽象的であるっていうことがめちゃめちゃ大好きです。書道っていうのは、まあ、単純に文字そのものが、まあ、具象していたものを抽象的に崩して表現しているんですけど、それ以外にも音とか書く時のリズムとか、その漢字一つが表す意味、概念、あとはね、それを書道を書いた時のその作者の気、あのエリートであればあるほどありがたい書になりますみたいな感じでね、そういう多くを含んでいるものが書だと考えられていたみたいです。単純に山を書いた絵と山という漢字っていうものには抽象度合いが違う、含んでいるものが違うっていうところで、まあ現在の絵画とか工芸とかっていうののヒエラルキーとはまた全然違う価値観で、価値基準で形成されていったようです。ということで、中国の美術のヒエラルキーというのは書その他でした。さあさあ、これだけでは終わりません。まあね、もちろんね、書が最高位でその他ですっていう風にくくられていた時代はありました。だけどね、ここでこのヒエラルキーに変化が訪れるんですね。それが東晋の時代です。東晋は、精神、東晋の東晋ですね、三国志の後、三国時代の後に秦王朝っていうのが登場してきて、だけどその秦王朝がね、移民に襲われて東に逃げるんですね。で、その東に逃げたのが東晋っていうんですけど、その時代にこのヒエラルキーに変化が訪れます。どう変わったかというと、序列的には書、その次に絵画、その次にその他というふうにね、絵画というものの価値が上がっていった時代がありました。なんかね、このヒエラルキー、こう3段階の方が我々にとってはもしかしたら馴染みがあるかもしれません。 このね、東晋の時代っていうのは、まあ、移民に襲われて東に逃げたって言ったじゃないですか。でね、あれなんで皇帝逃げたんですか、もう立ち向かって頑張ってくださいよっていう、それまで皇帝ワントップでもうお守りせねばいかんっていう時だったんだけど、もう皇帝が亡命して東に行ってしまった。でちょっとねぐらつくんですよ。でその漢帝国の栄華っていうのはだんだんと夢へと消えていく。でそういう時に儒教的な倫理っていうのもちょっとぐらついていくんですね。そうなった時に貴族たち、亡命した貴族たちっていうのはどういうふうに考えていったかっていうと、もう今まで国家とか社会っていうものがすごく重んじられていたんだけど、個人っていうものに対して価値を置くようになっていった。いやもう皇帝を守ろうって思ってたんだけど、いやなんかちょっと頼りないかもしれん、なんか俺らのね個人的なこう尊重していこうぜっていうことになっていった時に、貴族文化が花開いていきます。この東晋という時代は貴族文化の文化の発展が盛んになった時代なんですね。例えば王羲之という人が、まあ、竹にねそれまで書を書いていたんですけど、紙が発展していったので紙に、書を書くようになっていきました。そうなった時に書体バリエーションを書いたのが王羲之です。今の私たちが例えばパソコンでねフォント一覧とかって見た時に、例えば楷書体とか草書体とか行書体とかっていう言葉がなんかねフォントの下の方に多分あると思うんです。そういうのを作ったのがこの時代の王羲之という人です。そしてね文学にもね、陶淵明という人が活躍をしたりとかしていくんですけど、そんな中で絵画の地位を上げた人がいるんです。この画の地位を上げたのが古外史という人です。古外史とはどういう人かというと、まあ、人物画を描いていた人です。人物画にこう精神性とか内面性を映し出すように作品を描いたっていうのがこの古外史です。今の私たちからすると別に珍しくも何ともないよなっていう印象があるかもしれないんですけど、この当時この古外史以前、東晋の以前っていうのは、この絵画っていうものはどういったものだったのか。絵画は徳とか仁とかそういうものを表現するものであったんですね。そのさっき言った陸芸っていう、こう道徳をやって音楽やって弓やってっていうようなところを技術を高めていくことによって、その君主たちは仁とか徳を積むっていうようなねものをやっていました。でそれを表面化するために、で表現するために画というのは使われていたんです。それがこの古外史によってより個人的に、より自由になっていきました。もう人に頼まれて作る、人に頼まれて、ああこういう絵を描いてください、わかりました、描きましたっていうのではなくって、自分で描き出したというのがこの東晋の時代です。ということで、まあ、このあたりからですね、書とその他だったヒエラルキーが、書、絵画、その他ということで形成されていくことになりました。さあいかがだったでしょうか。全2回で、まあ、そもそもの中国美術の価値観とか、美とは何ぞやと、美しいとは何ぞやという、すごくねざっくりした話をしていきました。徹底的に隙がなく、親しみもなく、ただただプライドの塊として文化が形成されていった。だからこそ生まれたこのヒエラルキー、また魅力的に映るのではないでしょうか。特に漢字なんてね、日本人も使うじゃないですか。まあ日本独自に発展していった部分もありますが、なんかね自分の名前の漢字の由来とか地名の由来とかっていうのも調べてみるとね面白いんですよね。そういった今でも残る魅力のルーツがこの中国美術に秘められているかなと思います。さていかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。来週は歴史で見る美術の移ろいをお話ししていきます。 そしてこの後 audiobook.jp ではおまけ配信としてコラムを掲載しています。今回のテーマは若冲の愛した南州画。これまで本編では作品はプライドの塊、色気がなく隙がないという話をしていきましたが、中国の美術にも色気と言えるような隙がありました。そういった話をお話ししていますので、ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。それではまた来週木曜日もお会いしましょう。